ご機嫌いかがですか？先駆けセーラです。聞く幸せ自分軸セーラジオ、今回も私先駆けセーラが面白いな、好きだな、楽しいなと幸せを感じた物事をご紹介しながら、あなたの幸せ自分軸も応援していきたいと思います。はい、このラジオ気がついたら1年以上ね配信してるんですよ。できれば、月に1回と思って続けてきたんですが、これが1年以上続いてるっていうことでですね、ものすごい細々とやってたんですけど、そろそろ押し出してみようかなと思いまして、これまた細々とやってた LINE アットっていうのがあってですね、今は LINE 公式アカウントですね。でこれの、リンクにつけました。ついにこの音声配信を。なので LINE でつながってくださってる方がついに私の生の声を聞くということになってショックを受けてるんじゃないかと思っております。ごめんね、こんな声で。ごめんねじゃないか、イメージ通りだったでしょうか、そうでもなかったでしょうか。もし感想ございましたらぜひ LINE でも結構ですし、リンク先にあるマシュマロっていうね、匿名でメッセージを送れるサイトがありますので、もしよかったらそっち経由でも結構でございますので、ぜひ感想を聞かせてください。さてですね、この1年間ずっと一貫して私は何をですね発信してきたんだろうなということを改めて思うにですよ、改めて思うにやっぱり文房具好きですねっていう話です手帳文具アドバイザーをやればいいのにみたいなことを去年の11月にね、愛用のちった手帳の、考案者でいらっしゃる青木千草さんに言われちゃってですね、言われちゃってってのも変ですけど、でその後、これで行くかとか思ってですね、行くかっていうノリもなんですけどね、これで行くのかなと思いながら、まあ初めてですね今に至るわけですけれども、まあそんなもんですかね。やっぱりね、好きなものは好きと、そういうことなんじゃないかなと思う今日この頃でございます。本当に、とはいえですよ、とはいえこんなに続くとはね、ちょっとね思ってなかったですね。実は思ってなかったんですよ。なんで続いたんだろうなっていうことを考えると、それも間違いないわけです。自分が好きだったから続いてるんですよね。当たり前の話でございます。好きなことって続きますね。そして好きなことって何か小さな壁があったとしてもやりたくて仕方ないんですよね。だからやっちゃうと、そういうことに多くの方が出会って、そして、軽やかに行動できたら本当に世の中良くなるんじゃないかな。特にママと言われている皆さんがそんな風に行動できたらすごくいい世界になるんじゃないかなと思って、発信を続けてます。でその応援になればな、参考になればなと思ってるんですけど、小難しいことをですね、例えば心理学的にこうだからとか、こういうふうに考えるといいよとか、いうことだってもちろんできると思うんですけど、そういうことはあんまりしないで来た1年でした。私の場合はちった手帳っていうのを使って、あとはノート術がいくつかあって、で文房具大好きあひゃーって言いながら過ごしてるっていうのがやっぱり一番いいのかなっていうふうに思ってたんですけど、最近2020年に入ってやっぱりちょっとテクニックの部分も発信した方がいいのかなというふうに思うようになってきました。でそれはですね、手帳をどうやって使ってますかっていうことをやっぱりよく聞かれるようになってきまして、それは手帳カフェに行ったりとか、手帳カフェを自主的に開催したりとかいうことがありましてね、でその中で聞かれるっていうことがやっぱりあるからなんですけれど、 で手帳だけでね説明できるかっていうとそうでもなくって、24時間バーチカル手帳を使ってきたっていう、まあ、考えてみれば20年ぐらいのキャリアは一応あって、でその中でその手帳の使い方っていうのは、まあ、ライフステージも変わりましたし少しずつ変わってはいるんですけれど基本は変わってない中で、いろいろ自分なりに学んできたこと実践してきたことっていうのをやっぱり盛り込んではいるんですよね。単にその時間を切り取ってメモをするという、まあ、24時間バーチカル手帳の真骨頂みたいなところと、あとは自由記述できる部分に何を書き込んでいるかというところの、メソッドっていうと言い過ぎなんですけど、コツ私なりのやり方っていうのがやっぱりあります。で手帳だけに手書きしてるんじゃなくて他のところにもやっぱり書き散らかしていて、でその内容があるからこそその手帳が生きてくるっていうことがやっぱりあるんですよね。でそこをやっぱり説明しないと私の手帳の使い方っていうのは説明しきれないなというふうに思っていて、で冒頭 LINE アット、今言うと LINE 公式アカウントの話もあったんですけど、ちょうど LINE 公式アカウントでもどんなふうに使ってるんですかっていう質問を受けるようになっていて、でなるほど、どっから説明しようかなっていうのがあったんですね実際でブログにするとまあなかなかな記事の量になるっていうことが大体分かっていて、でどこから書き進めようかなみたいなのがちょっと分かんないなと思ってたんですよ。どっから書き進めるのが分かりやすいのかなと、まあ、分かりやすいことを求めたいという、まあ、完璧主義も、まあ、ここまで来るとあんま良くないなと思ってですね、そろそろ3月から発信始めようかなと思ってます。でブログ記事に書くっていうのもなかなかな手間なので、今さっきワクワクリストに追加したところなんですけど、テチョプリっていうですね手書きもしくは、データで作ったプリントを、コンビニのプリンターで引き出せるという、サービスに乗っけて、まあ、主にツイッターで行われているイベントがあります。手書きのペーパーがデータで配信できる時代だからそういうことがあるという話なんですけど、何言ってるか分かりませんね多分多くの人には、まあ、とにかくですねちょっと参加してみたいなというイベントがあって、それに向けてちょっと原稿を書いてみようかなということを改めて思うようになりました。改めて、いやこの機会にやってみようかな、参加してみたいイベントがあるから参加してみようかなと思ってるんですよ。でその原稿作成を軸に3月からセーラー式手帳の使い方みたいなのを発信してみようかなと思ってますので、ぜひこういうところはどうしとるんだというご質問がありましたら、お寄せいただきたい。 LINE アットもとい LINE 公式アカウントからでもいいですし、この、セーラー発信のサービスアンカーっていうんですが、そのサイトに、質問はこちらからみたいな、リンクがありますので、こちらは匿名でも送っていただけます。マシュマロって言うんですけどね、そういうサービスを使って送っていただいてもいいですし、まあ、メールを返信していただいても OK なので、ぜひですねどういうふうなところが聞きたいのかというのは言うてください。私は24時間バーチカル手帳を中心に使っていて、今はちった手帳というのが3冊目、3年目に入りました。やっぱこれ使いやすい、使いやすいですね。ということで、まあ、基本的には青木千草先生が書かれている本の通りなので、本を読めんでくれよというのが心底を持っていることなんですけど、でまあ、本を読んだところで、じゃあ他の部分、さっき話していた、自分なりの他に書き散らかしてるノートがあってっていう部分はどうなってんだいっていうところなんですけど、2年ぐらい前に ブログでモムイラノートっていうコンテンツを無料で配信していて、でそれが心が動いたことを全部書いてくださいという話だったんですね。要するにイライラ日記みたいなのを書こうと。でこんなことがあった、こんな風に思ったっていうことを書けっていうことなんですけど、でこれまあセラピー的な効果があって、すごく使いようによってはパワフルなんですね。でいろんなその後どうするかっていうところを盛り込んでもよかったんですけど、まずそれを書き散らかすということ自体なさらない方が結構いるということを聞いて、とにかくもやもやムカッとイライラしたということがあったら書いちゃえと、書いとくといいですよっていうことをお話ししていったコンテンツがありました。でこれがまあ皆さん万人に受けるなと思って書いたものでして、で今はそれ公開してないんですけど、でこれに勝るっていうとあれですけど、これよりも優れているコンテンツっていうのが今いくつかあります。でそれをこのラジオで書籍のご紹介を一つしたいのと、でもう一つはアメブロや、DMM サロンで、公開されている、公開じゃないな、販売されている、あとは講師がいるというサービスがあるので、サービス、ノート術があるので、こちらも紹介しておきたいなと思います。では一つ目、本。これは、ブログご覧になってた方はご存知かもしれません。スゴロクノート術っていうのがあります。でこれは自分で自分にツッコミ入れながら、そして自分の、思いを全部書きながらすると行動できるようになる、行動を起こせるようになるというメソッドで、これ嫌なことがあったら書くというのとはちょっと違うんですけど、なかなか現実を動かしていくことができないね、思い越し上がらないな、やりたいことあるけど全部できないなと思ってる人にはおすすめです。ひょっとすると時間管理手帳よりも効くかもしれない人もいるぐらいで、私の休日の過ごし方も基本これですね。やりたいことを書き出して、でそれについて思ったこととかを実録というか、リアルタイム日記しながら進めるっていうことをやってきました。で今スゴロクノート術の本はピンク色と黄色と2つ出てます。でできれば、本屋さんでどっちもペラ見してみて、でおおそういうことかと思った方をお買い求めになったらいいんじゃないかなと思っています。で日々使ってみたいなと、どちらかというと手帳より、散った手帳よりに使ってみたいなと思っていらっしゃる方は黄色いデイリースゴロクノート術をおすすめします。何か大きな目標を達成するためにというプロジェクト感が欲しい方はピンク色のスゴロクノート術をお試しになるといいのかなと思います。でこれ本なので2冊買ってもまあ言ったら4000円ぐらいで、言えてませんでした、1500円かける2だから4000円ぐらい、で、いけちゃいます。で全国に認定講師さんがいて、直接習うこともできます。でこの本書かれた方もしくは認定講師さんのオンラインセミナーもあるので、そこで学ばれるっていうこともできます。学ぶというか真似する、リアルタイムに書いてるところを見せてもらって真似するっていうことができるっていう感じですかね。私も大阪梅田阪神百貨店でのイベントで実際に書いてらっしゃる認定講師さんを見ることで、おおこれで合ってたんかっていうのが分かって、ですごく日常に陥りましたね。でそれ以降全く掃除できなかった場所が整理できるようになったりとかして、非常に感動してます。いいメソッドだなと思ってます。これ本を読んですぐに真似できる人もいると思うので、何だったら図書館にですね、リクエストして入れてもらってタダで読んでください、はい、でそれであなたがタダで読むことによって他の人も読めるようになって、ちょっと世の中が良くなるかもしれませんね。私よく図書館にない本はそうやって自分だけじゃなくて他にも役立つ人いるなと思ったら 入れてもらうようにしてます。はい、はい、というプチメソッドも入れつつという、まあ、本もあるよという話でした。でもう一つはですね、アメブロ仲間で、仲間でって勝手に言ってるんですけれども、アメブロにレイコさんというのがいらっしゃいます。レイコさんはですね、昔からっていうと何なんですけど、かなり前から、ブログが書かれていて、といって一回やめられて、で今アメブロでは最高の人生の作り方というタイトルのアメブロなさってます。で、自愛力スタイルで劇的に運命を変えるっていうのが今のコンセプトで、ここまでの人生の中で成功、幸せを手にしてきた、さまざまなメソッドを玲子さんなりにまとめられて、で発信されてるっていう方なんですけれども、でこの方が提唱している自愛力ノート術、自愛力ノートというものがありまして、でこれが、モムイラノートの発展系になりますね。でブログを読んでも実は深いところまでは、公開されていなくて、このブログから、アメブロの姉妹サービスリキューの、動画販売と、DMM サロンの、案内があって、でどちらでも単発の講座として購入することができるんですけど、もしよければ、今オンラインサロンの形式で、この動画講座を届けてらっしゃるので、実はそれが一番安価安いので、こちらに参加されるのもいいかなと思います。はい、でこの自愛力ノートってこれは有料かっていう話にまあなっちゃうわけですけれど、といって何をヒントにしてこれを作られたのかということは発表されているので、それをヒントにして自ら学んでいって似たようなメソッドを編み出すっていうことは多分できると思います。で私も実は似たようなメソッドを使っていました。でその一部を切り出したのがモムイラノート術だったんですね、私の無料配信していた。でそこにかなり近いなっていう話なんですけど、で、ちょっと話飛びますが、私のブログ発信アメブロでは最初引き寄せのネタが中心 でその後、アロマヒーリングというメソッドを、まあ、発信したいなと思って発信していったんですね。でこのアロマヒーリングも実は、その自愛力ノートと似ている、私の言葉で言うとアロマ抜きにして、一人で短い時間でできるようにしたのが自愛力ノートなんですよ。おう、ということで、潜在意識をどうのとか、設定変更するとか、そういうことにご興味をお持ちの方で、感情をフックにするというところにピンと来られた方は、多分自愛力ノートすごくハマると思います。ですぐにできるようになるんだけど、すごいパワフルだっていうことがお分かりになると思います。これデイリースゴロクノート、スゴロクノート術もそうなんですけど、ペンと紙があったらこんなに人って考え方だったり感じ方だったりを変えられるのか、一人だけでっていうことに感動なさるんじゃないかなと思いますので、ぜひ試してみていただきたいんですよね。それは実はチッタ手帳も同じなんです。これもチッタ手帳をチッタメソッドに従って使うと、そういう境地に至れるのですけれども、いかんせん、スケジュール手帳なので、チッタ手帳はそれをどう保管していくかという話に私としてはなるなと感じていて、 行動の部分で補完していくんだったらすごろくの音術、うん、より深い感情の部分をサポートしていくんだったら慈愛力の音だなと思ってます。でこれご慈愛っていう言葉があるので、その慈愛なのかなと、思われる方が多いかと思うんですけど、そっちの慈愛もまあ込みなんですけど、いわゆる慈愛、慈愛、ご慈愛しましょうのご慈愛のことは、慈愛力スタイルの中では、プレ慈愛と呼んでいるんですよ。もう一息深いんですよね、慈愛力スタイルの中では。でそういう深みを、うん、説明するのは玲子さんにお任せするとして、あ、そうだ、もう一つ慈愛力スタイルについてお話ししとこうと思うんですけど、玲子さんのブログ、慈愛力スタイルで劇的に運命を変える最高の人生の作り方 by 玲子をご覧になると、ひょっとしたらなんですけど、ですね、これってって気づかれる方いらっしゃるかもしれません。というのは、今メモリーオイルとかがですね、乗っかってておやと思われるのではないかと思うので、それこそ先ほど申し上げた、ご自愛ご自愛と言っていた方の方と同じなんじゃないかとか、もうダイレクトに言うと藤本咲子さん、この方ビジネスを軌道に乗せられて、でさらに手帳やらノートやらっていうのを押しておられて、で、引き寄せるにはこうだみたいな話もなさってて、でメモリーオイル売ってるっていうところで同じなんじゃないかと大思いになるかもしれないのですが、どちらの藤本咲子さんも玲子さんもどっちかっていうとゴージャスに見える方なので、これどうなんだろうと、同じじゃないかと思われるのではないかと思うのですが、確かにたどり着いてるノート術は似てます。産業ノートの魔法っていう5本を、角川から先に藤本咲子さん出されてます。玲子さんは出してません。だから本を紹介することができないのですね。逆に言うと無料のブログを読み漁れば大体のメソッドは透けて見えてくるわけなんですけれど、とはいえとはいえなんですけどね、その産業ノートの魔法もかなり近いです。先ほど申し上げてきた、私が作ってたかな、感情をフックにしていろいろ書き連ねましょうという桃イラノートっていうやつと、それは忘れてもらっていいんですけど、それを説明しようとは私思わないので、もう配信もすでにしてないぐらいなんで、その感情をフックにしていこうっていうメソッド、私が最初にブログで発信しようとしたのはアロマヒーリングだったり、今これいいですよって言ってる慈愛力ノートだったり、でそれと産業ノートの魔法でもうご紹介されて藤本咲子さんのメソッドも、ある程度似てます。で他のそれこそ成功法則だったり自己啓発だったり の本の中で紹介されている方法にも、かなり近いです。はい、つまり似通ったものになっちゃうんですよね、古来から。願望を達成しようと思った時に使う方法というのは、しかもペンと紙、言葉で何とかしようっていう方法は、そうなっちゃうんですよ。結局同じところに収束していく。で、似てるけど違うから、じゃあどれがいいんですかというふうにお尋ねになるかもしれないんだけど、それ手帳術もそうで、似てるけど違う、じゃあどれがいいんですかという話に多分なると思うんですよね。で、そこで言えるのは、好きなのにしてくださいってことなんです。おおどういうこと？ ていう話なんですけど、これで話がこの今回の番組の頭に戻ります。好きなこと、これはハマる、これはぴったりだと思うことは自然とできちゃうんですよ。習得するの早いんですよね。でやりたくてしょうがないの。例えば自転車乗るって最初はものすごくしんどかったと思うんですよ。するって乗れる人もいたと思います。でも私たちのような、ある程度の大人はそのスルッと乗せるメソッドをご存知の方に教えていただいている経験があまりないと思うので、大概ちょっと苦労したと思います。でも乗れる人がいるから乗れるに違いないと思い込んで頑張りましたよね。でそれぐらいの頑張り感、もう血を吐くほどとか眠らないでとか、ものすごく苦労してとかではなくて、人によってはものすごく苦労したかもしれません、すいませんね。でも、すごく辛い思いをしてというほどではなかったと思うんです。でそれぐらいの努力感、頑張ってる感で、できちゃうぐらいの、そういう習得するのが楽しい、もっとやりたいと思う、ちょっとずつ上手くなってることを感じられる、そういうレベル感で身につけられることをぜひ取り入れてください。なので話がいろいろ飛びますが、ちったて町の講座に行って早起きを求められますでこの早起きを求められることだけを取り出してめっちゃしんどいと思う方は、やっぱちったて町の講座はちょっと合わないんですよ、多分ね。やればできる、いや朝起きてみたらうまくいったっていう経験が積めればよかったね、合ってたね、おすすめだよって言えるんですけど、そういうのがあんまり得意でないという方にはちったて町はあまりおすすめできないわけなんですよね、私としては。でそういった感じで、その例えば産業で済むから産業ノートの方がいいやと思う人も多分いると思うんです。でも私は言葉がいっぱい出てくるタイプの人間なので、ラジオやるぐらいなんでね、いっぱい出てくるタイプの人間なので、自愛力ノートがもうダダハマりなんですよ。いっぱい書くの苦手な方は、最初はスゴロクノートから入られた方がいいんじゃないかと思いますはい。でスゴロクノートはね、 LINE をする感覚ですね。あんまり長い吹き出しは作らない、だらだら書き連ねるわけではないので、結構万人受けすると思います。自愛力ノートはたくさん書かないといけないという雰囲気がするので、あまりおすすめではないかもしれないですね、書くのが苦手な人には。ということで、無理やり長くなってきたのでまとめます1年も発信が続けられるとは思ってませんでした、この聞く幸せ自分熟成ラジオで。やっぱり文房具、ノート術、ノート、ここを軸にした発信は好きだからやめられないんですよね。次にはこれ、その次はこれみたいにネタがどんどん見えてきて、発信しきれてないんですけどでこれ良くないなと思っていますので、良くないなじゃないな、もっと発信したいなと思っていますので、3月からはもっとちったて町をどう活用しているかっていうところから発信していこうと思ってます。ぜひご質問、こんなとこどうしてるのはお尋ねになってください。お待ちしてます。で私はちったて町だけではなくてノートをいろいろ活用していて、そのうち皆さんにこのメソッドいいよと言って本や講座、ブログをおすすめできるのがすごろくノート術というものと自愛力ノートというものがあります。でこれはいろいろなメソッドをそれぞれの考案者の方が編み出したものなので、ご自身でいろいろと寄り道回り道自学自習をなさってたどり着くことももちろんできると思うんですけど、せっかくそういう仕組みを発信している人がいるんだったら、そこから学ぶっていうのもおすすめなんじゃないでしょうか。すごろくノート術については本をぜひ、自愛力ノートを習得されたいという場合は 私のおすすめはオンラインサロンでございます。ぜひブログからたどり着いてください。ちょっとお安いんです。 DMM サロンから行くよりは実は割引価格なんですよ、というなんか回しもんみたいになっちゃいましたけど、以上、今回の聞く幸せ自分軸セイラジオは、私の発信1年以上を支えたかもしれない、ちった手帳と、ノート術のお話でございました。いや本当どんなところに興味持ってんのかな、笹氏のノート術。皆さんは本当興味あるんで、どんなところが知りたいのかっていうのをぜひ教えてください。よろしくお願いします。はい、それでは聞く幸せ自分軸セイラジオ、今回はこの辺で、ごきげんよう。